続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、15人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり29項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を要旨でお伝えします。はじめに質問者、春日井自民クラブ足立康子議員。県営名古屋空港周辺の移転補償跡地について。担当、環境政策課。空港周辺住民は飛行機の危険と騒音の下で長年生活している。国から返還を求められている移転補償跡地について、1、今後どのように対応する予定か。2、跡地の返還と購入のスケジュールについて。3、空港の設置管理者である県に、過去の経緯等から重要な場所として、エアフロントオアシスを整備等すべきと地元から強く要望がある。今後市はどのようにしていくか伺う。との質問に対し、1、エアフロントオアシスを除く33箇所のうち、行政上必要な味吉ふれあいセンター駐車場用地等のほか、子どもの遊び場等地域に利活用されてきた用地は購入。その他の用地は原状回復し、返還します。2. 返還する用地は、5年度に原状回復費用等を算定し、6年度末に返還を完了します。購入する用地は、国土交通省と協議の上、7年度をめどに手続きを進めます。3. これまでの整備の経緯等を踏まえ、国土交通省と今後の対応を協議しますとの答弁がありました。次に、質問者、無会派奥村昌司議員。リチウムイオン電池等のごみ火災防止対策について。担当、ごみ減量推進課。ごみ収集車、ごみ処理場で火災が多発している充電式小型家電のリチウムイオン電池が衝撃を受け発火するのが原因と思われる。昨年、春日井市クリーンセンター第一工場で4日にわたる大火災が起き、今年もクリーンセンター第二工場で火災が発生した。環境カレンダーに充電式小型家電最新情報や外国語説明を追加し、火災未然防止対策を徹底することを問う。との質問に対し、市民の皆様の目に触れる機会が多い環境カレンダーにつきましては、収集日の見やすさや分かりやすさを最優先にしつつ、啓発内容と広告掲載のバランスを考慮しながら作成していきます。との答弁がありました。